皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、キセンボ林幸佳と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、キセンボ林幸佳と申します。もう涼しくなりました ね、はい、
ねえ、ちょっと前まででもなんか暑なかったです。
そうね、うんうん、あの初めの方はね、10月もね、なんかね、あっという間にね、キセンボではね、はい、赤トンボがねむちゃくちゃ飛んでるんですよ。綺麗なぐらい、なんかね、あの夕焼けにね、ちょうどね西日が当たるとね、それキラキラキラキラ、その谷間ね、キセンボと向かいの山の谷間にね、キラキラキラキラなってね、幻想的なね景色がね出てくるんですよ。それをね本当昨日見て感動してたんですよ。
あ、そうなんですか。
うわ綺麗と思ってね、動画で撮りたいなと思って、小さいからね、あのスマホでは撮れないんですけどね。
夕焼けとかになんか出るとか、
いや、その夕焼けやし、うん、赤とんぼ言うわけでもない、朝から出てるんですけどね。
歌、うん、でやってね、そのね。
夕焼けこれ系の赤、ね、あ、そうやね、ほんまやね。うん、そうそう、歌ではあるけども、うん、まあ朝から飛んでるんですよ。まあ虫を食べてるんですね、ちょうどね。うん、だからね、キセンボにとっても赤とんぼさんはね必要なんですよ。あのやっぱし細かい虫を食べてくれるんでね、はい、いいことしてるんですよ。
なんかキノコとかね、うん、あのちょうどいい食べ物な、
あのね、うん、うちはねこれからですね、うん、特にね一番おいしい時が、うん、あの冬なんですよ。うちのあのほだぎね、椎茸は、うん、あのだんだん肉厚になってきて、一番最高においしいのが、虫のね食わないキノコ、はいはい、あのキノコっていえばね、あの椎茸はすごく美味しいんですよ、虫にとってもね。だからね、虫の入らない時期は真冬なんで、2月3月ぐらいまで、キノコ、椎茸ステーキが出るの。
あ、そうやね、
手のひらサイズの ね、
まあ、ねなんかすごい大きな、
そうそうそう、
ね、
キノコ
が出てます、ね、
それがね、そう、それはね、あのある時とない時あるんでね、あの運のいい人はあるんですよ、はい、そんな感じでね、うん、でもね、もう今はね、柿もね、実ってね、はい、久保柿に、それから一田柿っていうのかな、あの干し柿にいいやつね、もうたわわに実も
あって、あ、そうなんです、早いですね、やっぱしね、
うん、あ、でもまあこんなもんよ、
そ
ん
なもんですか、
うん、で11月ぐらいになって、それを熟し柿にしたり、干し柿にしたり、うん、うんうん、もうね1年ってあっという間です ね、 ね、
そうね、ね、なんかこう、うん、食べ物とかね、そういう美味しい季節なんですけど、
そうそう、で、まあ、そうそう、新そばも出ました。ああ、実は出ました。はい、もう1年って早いでしょ。
ああ、また ね、 ね、あの、はい、毎日に
そうです、
キセンボで、
はい、でまたねイベントもね多いんでね、うん、はい、バタバタ、はい、あのこの前ね、あの前回出ていただいた、うん、あのゲストさんね、あの10月14日にね、はい、あ、もうこれ済んじゃったけどね、はい、うん、あのイベントもありました ね、 ね、秋はね、いろんなイベントがあって、はいはい、エコで行きましょう。いい、ね、はい、はい、高野さんはおかわりは、
うん、いや、あの、うん、私も、まあ、スポーツと、ね、芸術の秋っていうことで、
この前ね、9月の終わりに、
うん、ね、ちょっと、ね、神戸の方までブラッと来てくれて、ね、
ブラッと来てくれてアートマルシェ、ね、本人が言わんな、どうするのあれ良かったですね。
そうそう、
うん、面白かったですよ。見応えがあって、古典をね、はい、全部見れるっていう形
で。そうそう、ホテルの中でね、そうなんですよ。あれは初めての形式なんですよね。
あれ結構なんかいつもよりごちゃごちゃしてなくて、
うん、見やすかったでしょ。
見やすかった、うん、ね、一押しの人ね、この人一押しすんのと思うようなね、画廊さんもいらっしゃったけどね。
そうですね、ちょっと入りるのがちょっとね、躊躇するようなところがありましたね、
うん、そうそうそうそう、うん、でも素晴らしい作品ばかしでね、面白かったです、
うん、そうですね、はい、また毎年やってるんで
よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、では高野さん、ご案内よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先は info@radiocafe.jp、
はい、
info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901、 075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それではね、早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。10月のこれソンはね、つばくらめで、銀河鉄道です。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ではゲストコーナーに参りましょうか。はい、本日のゲスト様にはバニーズ京都 SC ゼネラルマネージャーの越智健一郎さんです。越智さん、こんばんは。ようこそ。
よろしくお願いします。
お越しやす。
お越しやす。
はじめましてですけれども、越智さんはゼネラルマネージャーをねなさっているということですね。はい、ではちょっとゼネラルマネージャーは何ぞやということと兼ねまして、自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、お世話になります。はい、マリーズ京都 SC の越智と申します。はい、よろしくお願いいたします。ゼネラルマネージャーというと、はい、大層な偉そうな、
いや偉いんじゃないですか。
いやいやいや、その基本的なサッカーの現場に関わるところの統括をさせていただいているので、まあ、スタッフや選手の選定であったり、
はいはい、
まあ、
やっぱ選定をしはる、
うん、そうですね、まあ、はい、できるだけいい選手を取ってこれるようにとか、スタッフを、まあ、監督はじめ、はい、コーチチームを、はい、トレーナーも含めて、そのあたりの
スタッフ、あの選手だけじゃなくて、
そうですね、
全ての、
はい、
はい、ああそうですか。
やっぱり偉い。
じゃあもうね、やっぱり偉いですよね、これ。
そう言いながらも、ホームゲームでは朝行ってグラウンド作りを 監督と監督もしてくれるんですけども、
監督もやらはるんですか。
はい、まあ、そういうまだまだ大きな組織ではないので、そういったところをいろんなスタッフと手合わせてやっております。
何でもやらはるんですね。
何でもやです、
ね。ああそうですか。はい、ああご苦労様ですねえ、偉い、ただの偉いだけじゃないという、ね、体も偉いと、
そうですね、しんどい方ですけど
ね、はい、なるほど、あそうですか、はい、はい、で一番じゃあなんでこうね、やっぱりサッカーをやってらっしゃったんですか、おじさんは。
そうですね、はい、僕も高校大学まではサッカーをずっとしてきた
んですけど、高校大学とされてたんですか、
はい、ただまあ昔からサッカー選手になるというよりは、はい、僕の頃まだ J リーガーという職業はなかったので、はい、
そうですが、はい、お若く見えるけど、はい、意外とないんですね、
おっさんなんです
あらら、そうでしたか、
そうなんです、はい、なので、まあ、昔から指導者になりたくて、
はい、指導者の方で、
はいはい、そちらを目指していたので、まあ、今も京都聖華学園というところで学校の教員をしながら、
聖華って
学校の先生しながらなんですか。
そうです、
実は先生、
はい、
本職は、
あ、そうなんです。
何かの
英語とか言いたいんですけどね、体育です。
あ、そうですか、はい、なんか英語ってピッときますよね英語でも、あ、インテリアなみたいな感じで見た感じね、はい、あ、体育ですか。
そうなんです。なので、まあ、普段は学校で授業をして、クラブを見て、
そうですか、
なのでバニーズに関しては普段の練習見れないので、はい、週末の試合であったり、それ以外の運営に関わるところでということで、
はい、すごいな、体育会系なんや、ほんならね、すべてね、指導もやし、
そうですね、はい、
なるほど、ちょっとなんか分かってきました、はい、分かってきました、合点がね、はい、ありがとうございます。でも女子校やからね、やりにくいこととかありません、そんなことないですか。
みんなにはやっぱり女子は大変だって言われるんですけども、まあ、その大変さが、
はい、
僕にとってはやりがいがございまして、はい、
あ、そうですか。
ただ4年前に京学校になりまして、
あそうか、聖華
高校、
はい、
京都聖華高校って京学になったんですか。
聖華学園ですか。そうなんです、
あ、聖華学園ね、
はい、なので、まあ、ずっと女子校だったので、その雰囲気はちょっと少し薄れましたね。
あ、そうですか、イメージが変わったんですね、はい、じゃあもう体育の時も男女一緒に、
まあ、別にはやるんですけども、同じグラウンドに男子も女子もいたりするので、
そうなんですか、へえ、
まあ、多分女子の生徒は喜んでいると思います、
あ、なるほど、
共学になって、
あ、なるほど、はい、喜んであるんですか、やっぱり。
そうですね、卒業生は怒ってると思います。
あ、そうなんですか。
自分たちの時には男子がいなかったので、なんでや
っていう。だって私なんか京都にね、生まれて育てる人間にしたら、聖華学園って聖華高校言ったらもう女子校っていうね、もう昔からね、そのイメージが強いので、
はい、
今聞いてお聞きしたらびっくりした
くらい、
いつの間に、うん、みたいなね、
はい、
まあ、そうですか。でも某ね、大学のね、女子大学の神戸の方のね、体育の先生知ってるんですけども、やっぱし大変よって言ってたんですけどねまあ教学やし、ちょっとそういうとこが、
そうですね、はい、
マイルドになったんですかね、
ちょっとまあ面倒くさいなんて言ったら女性に失礼ですけども、一筋縄ではいかないところが、はい、僕は楽しいです
あ、楽しい、はい、あ、逆にね、
はい、
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そうですか、そう言ったら女子代表として元女子だから、今も一応女子ですけど、ありがとうございます、
ね、そうかそうか、あ、そうか、だから、ま、マネあのね、ゼネラルマネージャーと敵役っていうか、もう、
敵
さんしかいてないぐらいの京都で、
いい人見つけてきはったね、マジさんもね、ね、ありがとうございます、はい、あ、それでバニーズ、ね、女子サッカーのね、はい、お役に立っていらっしゃるということですね、はい、はい、まあ、こういうねことで、あと、あ、それでおちさんのね、まあ、そういうお仕事もお聞きできましたので、おいくつなんですか、実は
45になります。
え、本当に、
はい、
めちゃくちゃ若く見えますね。でも
そうですか、
ね、え、私女子から、女性からしたらね、女子、ね、
風格がないだけです。
いや、そんなことないですよ、はい、若く見える、やっぱし若いね、
なんか学生らと一緒に
いてるんで、学生さんらと一緒にいるっていうのが大きいのかもしれない ね、
は
い、なるほど。だって一般のね、会社員の45いたらもうかなりおっちゃんですよ。そうでしょ、わかるでしょ、うん、そういう生き生きしてはるから、ね、
ありがとうございます。
あ、そうですか、いや、いいですね、まあ、でもね、やっぱり45って動ける年ですもんね。
ちょっと最近しんどくなってきましたけど、
はい、だいぶ違いました、 ました、
はい、
いくつからそういうのやってはるんですか、あのそういう指導とかは。
もう指導は大学出てすぐ、
そうですか、
はい、指導者になりまして、
なるほど。
ちなみにね、あの今の教えられるとか女子サッカーチームとかもあるんですか、クラブ活動で。
あります。京都聖火学園はサッカー部が
強いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、私聞いたことある、それは。
全国大会も出たこともあるので、
ほらほら、
はい、
うんうん、
あ、やっぱしね、そうでした、うん、
はい、
そうか。
でもなんかね、なんか僕らあんまり知らないだけで、女子サッカーっていうのは結構流行ってるっていうかね、なんか
日本がワールドカップで優勝したあたりから少し、
ね、
そうですね、高校の女子サッカーも増えてきた話があります。
いや、前に出会ったある川原先生の娘さんも女子サッカーやってたんですよ。今薬剤師の勉強してあるけどね、そういうのつい最近までねしてはったんですよ、京都でね、だからやっぱしね、そういう意味ではね、まあ、知り合いの人がやってると、女の子がね、ちょこちょこ増えてきましたね。
そうですね、
増えてきましたね、どっか学校でやってるとかね、
はい、
まだあのプロっていうかね、こういうあのね、あの本当にバリーズでやってるなんて、それ以降はね知らないんですけども、直接は。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ではね、ちょっとここで1曲ね入れてしまいましょうね。はい、越智健一郎さんのリクエストで、ワンオークロックの We Are です。どうぞよろしくお願いします。はい、では引き続き、はい、越智健一郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このね、今の We Are ね、ワンオークの、はい、何か選ばれた理由はあるんですか。は
い、NHK のサッカー番組ではこの曲がテーマソングになっているので。
は
い、なので毎週末も J リーグタイムという BS のダイジェストを見たりするので、かなり週末の僕の中でのお気に入りソングになっております。
お気に入りソングなんですね、はい、なんか元気になりますよね。
そうですね、
なんか勝ちたくなるような ね、はい、ね、いいですよね、うん、ね、私もね、こんな、ま、あのフルで聴いたの初めてで、いつもサビのとこだけ ね、
そうですね、
流れてるんでね、
番組では。
はい、いい曲ですよね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、それでは、ちょっとこのバジーズ京都 SC のコマーシャル
を、はい、よろしいですか。
アピールを PR をどうぞバンバンやってください。
はい、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。今、なでしこ2部リーグで10チーム中9位と苦しんでいるんですけども、
はいはいはい、
10位になると、はい、まあ、3部リーグに落ちてしまうということで。
そうなんですか。
はい、で昨年も9位で、下との入れ替え戦に、はい、入れ替え戦になんとか勝って、はい、
そうですか、
2部に残ったということで、はい、まあ、今だと現状維持の9位だとまた入れ替え戦に回ってしまうので、
また大変な。
そうです。
あ、そうですか。
残り3試合でなんとか、まあ、全てでも勝って、
あと3試合
なんですね。あと3試合なんです。
あら、はい、厳しいな。
なので8以上になれば、
ね、
そのまま2部に残れるので、まずは残留というのを目指す上では、
はい、
最終戦が10月26日にございまして、
10月26日ですね、はい、あ、このねチラシいただいてるんですが、はい、ここに書いてある日ですね、
はい、一時キックオフで竹菱スタジアムというところで最後の最終戦があるので、はいはい、理想はこの試合前にも残留を決めておきたいところですけども、はい、
そうですよね、
うん、もしかしたらこの試合に勝って残留という
シチュエーションも含めて、じゃあもうとっても大切な日なんですね。
はい、
な
のでできるだけ多くの方々に来ていただこうということで、
は
い、
これは竹菱スタジアム京都っていうのは西京極の、
そうです、はい、陸上競技場がつい最近ですけども、
まあ、そういう名前になったんですね。
名前に、はい、なりまして、
それね、リスナーさんも知らない人もいらはるしね、竹菱でどこなんとかね、
西京極
の今までのグラウンドが竹菱スタジアムになったんですね。
そうです。
はい、
はい、
ということですのでね、はい、皆さんどんどんこちらにお越しくださいね、はい、でなんかいいことあるんですね。
そうなんです、
はい、
あの大抽選会ということで、
大抽選会、
はい、今回のメインスポンサーをしてくださっている学習塾の正規学園さんが30周年ということでご協力をいただきまして、かなり豪華商品のユニバーサルスタジオ、
はい、
USJ の年間パスをペアで5組
なので、
まあそうですね、10人分と、で年間パスだけではなくてスタジオの1日券の、
はい、
あのチアペアチケットですね、
ペアチケット
30組ということで、これ60人分、
はい、すごい、
はい、あとダイソンのファンであったり、iPad であったり、まあ、総額にしたらいくらになるんだろうという商品をご用意した大抽選会がございますので、まあ、これをきっかけに初めて女子サッカーを見るという方もぜひぜひ来ていただいてご声援いただければと思いますので、
じゃあ、はい、これはあのバニーズ京都応援しに行ったら大抽選会も参加できるんですね。
そうです、はい、はい、全員参加できますので、ぜひ、
ね、みんなね、
これは ね, ね,
応援にまず行ってね、はい、応援にまず行って、
はい、ね、はい、応援した後に
抽選会を目的じゃなくて ね応援をまず設けて
くれ、はい、ありがとうございます、
はい、おまけに抽選
と、そうです、
ね、ご褒美いただけると、
先にこれじゃないですか、
はいね、もちろんもちろん、ね、はい、そこにね、抽選、そうよ、はい、高野さん、はい、ちゃんと応援に行ってね、
いや、もちろんですよ、
はい、
はい、で、ね、どうやったチケットはどうやってから買うんですかね、は
い、このバニーズのホームページを覗いていただければ、はいはいはい、Facebook ホームページに、はい、あの観戦チケットの申し込みがございますので、
そういうコーナーがあるんですね、はいはい、
でまたあの、はい、最近 YouTube 等でも、はい、SNS もかなり人気になっている、はい、ドリブルデザイナーという、
はい、
ネイマール、
ドリブルデザイナー、
はい、ネイマールも認めたというような日本人の岡部さんという方が、はいはい、今回試合終了後に、
はい、
子どもたち向けのクリニックとサイン会もしていただけますので、ええ、これも合わせて、ええ、はい、ホームページ等でも参加申し込
みですね、
しておりますので、はい、ぜひぜひ、まずは応援がメインですけども、
そうですね、はい、もちろん、ね、
抽選とイベントも含めて来ていただければと思います、
うん、そうなんですか、はい、さっきから、ね、気になっててね、このチラシでね、ドリブルデザイナーってどういう仕事なんですか、
本当に J リーガーの、ええ、はい、はい、選手にも指導していたりする方で、
はい、
1対1で相手を抜き去るような、それを専門にしている方で、
そうですか、はい、そういう仕事もあるんですね、
はい、
あ、すごいな、ちょっと勉強不足でごめんなさい、はい、ね、
ぜひご来場いただければ、
ね、そうですよね、はい、ちょっとこれ見に行かないとね、これもね、
ありがとうございます、
はい、面白いことしはるんですね、はい、お祭りみたいな感じ
ですね、そうですね、ぜひ皆さん、
でも大事な、ね、試合ですのでね、はい、まず応援に、
はい、ね、1時キックオフになりますので、はい、
10月26日土曜日1時にキックオフですね、
はい、
はい、はい、ではね、もうぜひ残留で、
そうですね、
まず残留で、
はい、
まず
はい、
ね、応援を頑張りましょう、
よろしくお願いします、
ね、ありがとうございます、
はい、
あと何かあの面白い話おはんとかございませんか、
あのバニーズの選手に関わらず、なでしこリーグの選手たちは、はい、プロではないので、あの日本代表になでしこジャパンの選手たちも多くは働きながらプレーをしています。で、バニーズの選手は午前中に練習をして、昼からスポンサー企業さんで、
はい、
あの仕事して、はい、そうなんです、なので本当に僕からしても、
偉い
ね、僕が家にたまに早く帰って、ちょっとのんびりするかなんていう時間も彼女たちは働いていて、また次の日早く起きてサッカーをしているので、本当にそういった頑張ってる女の子たち、女性たちを、ぜひ応援していただければと思います、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、それではちょっとあのコレスポの恒例なんですけれども、座右の銘を お願いできますか、
はい、はい、この持ってる座右の銘が、はい、動けば叶う、
動けば叶う、
はい、
はい、それはどういうこと
ですか、よくあの願えば叶うという言葉があると思うんですけども、ね、はい、なかなか僕が願ってるだけで叶えないことが多かったんですけども、
願って
るだけでは、はい、一歩動くとこんなに世界が広がるんだということで、
まず動くと、
そうですね、はい、いろんな人とのご縁ができて、はい、そこからいろんなことが叶ってきたので、まあ、今学校の教員をしているのも、
はい、
バニーズというナイスコリーグの仕事をさせていただいているのも本当にいろんな方のご縁なので、
はい、
まずぜひ思ったことは行動しようと、
まず行動
という意味で願えば、
動けば叶う、
動けば叶うということで、
はい、あ、なるほど、もうさっき動いちゃえと、
そうです ね、
まず動けということですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、それと引き続き若者へのね、これからの若い人たちの応援エールを、
はい、
できますか、
まあ、今の動けば叶うというように即していると思うんですけども、はい、まあ、年齢だけは僕らがどうしてもお金でも買えないものなの で、本当に羨ましいなと、特に今バニーズの選手であったり、京都聖火学園の高校生たちとぐらいいるので、
はい、
羨ましいことだらけなので、もうとにかく毎日を全力で燃え尽きてくれというのが若者へのメッセージですね、
毎日を全力で燃え尽きて
くれ、はい、
確かにね、 そしてそうなんてほしいですね。
そうですね。
何をするにしてもそうですよね。なんか仕事でもそうやし、ね、スポーツでもそうやし、ね、
確かにね。
ついつい年を取ると後先を考えてちょっとね遠慮しちゃったりとかいうことがあるので、
ちょっと余分なこと考えますもんね。
そうなんですよね。
もう考えずにまず燃え尽きろと、
はい、失敗も含めてじゃんじゃん若い子たちは動いてほしいなと思います。
さすがやっぱり先生やな、ね、ありがとうございました。
ありがとうございます
。はい、もう素敵な、ね、エールもいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、ここで小地健一郎さんの方のね、はい、2つ目のリクエストです。かわいいね曲ですね、
はい、
はい、欅坂、46のサイレントマジョリティです。どうぞお聴きください。
サンガコレスポインフォメーション京都サンガサンガ。
はい、ではこちらから、はい、サンガコーナーに参りましょう。本日の、サンガのコーナーは細川さん、どうもこんばんは。
こんばんは。
ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。どうでしょうか、サンガさんは。
もういよいよリーグ戦も今シーズンもですね、はい、佳境に入ってまして、
そうですね、
もう残り6試合になってしまいました。
残り6試
合、で、まあ、
はい、
結果の方はですね、まだ本当にわからない、
はい、
混戦になってまして、はい、まあ、最後の最後までですね、はい、多分もつれると思います、はい、先日ですね、サポーターの方と少しお話しするとですね、はい、最終戦が、はい、アウェーでの、はい、柏レイソル戦なんですね。そのアウェーの柏レイソルのサンガサポーターの席が、はい、インターネットではもう数分で売り切れたというふうに聞いています。
あ、そうなんですか。
はい、インターネット以外でまだ若干買える方法あるらしいんですけれども、サンガのサポーターもですね、もう最終戦までこうもつれるということで、もう柏、千葉県のチケットがもうソールドアウトという状況で、
そういう状況ですか。
はい、サポーターの方本当に盛り上がってくださってまして、もう選手も本当にこの思いにね、
最後にみんなでお祝いしたいというね。
そうですね、本当そうなってほしいですね。まあ、もちろんそれまでに、ね、決まればいいんですけど、今のこの混戦の状況を考えると、もう最終戦までもつれ込むのは必須かなと。
まあ、でも佐野さんにしたら大変やけど、観客にしたら楽しみですよね。
そうですね、
楽しいですね、ある意味ね。
ぜひこの緊張感を楽しんでもらえたら、まあ、選手も楽しんでくれたらいいなと思いますね。せっかくのこういう状況ですね、
は
い、楽しんでやってもらいたいなと思ってます。はい、で今日はですね、少し紹介させてもらいたいことがありまして、はい、もちろん選手はですね、最後の最後までこう勝負にこだわって戦ってるんですけれども、その一方でですね、選手たちが、小学校の体育の授業にもですね、
この前ね、おっしゃってましたね。
そうですね、選手が行ってくれてですね、子どもたちと一緒にこう、まあ、サッカーだけではないんですけど、体を動かすということは一緒にやらせてもらってます、
素晴らしいですよね。
年間約30校の、小学校を訪問して、いろんな選手が順番にですね、行くんですけれども、でその子どもたちを、今度は選手たちが、スタジアムに招待するっていう企画があります。
で
これがキッズスマイルスタジアムっていう企画名で呼んでるんです。はい、キッズスマイルスタジアム、そういう名前で呼んでるんですけれども、これがですね、今度、11月4日のバンフォーレ甲府戦と、11月16日のジェフユナイテッド千葉戦、竹菱スタジアムですけれども、この2試合で、招待授業をさせていただくと、いうことになってます。
11月4日と11月16日ですね。
はい、で、これはですね、先週たちも小学校を訪問してですね、ぜひ、今度は応援にも来てね
と、おいでって感じですね。
呼びかけてですね、
いいですね。
で、サッカーやってる子はもちろんそうなのかもしれないですけども、サッカーに、ね、あまり興味がなかった子もですね、これをきっかけに、その選手を応援しにですね、来てくれたらいいなということで、取り組んでます。で、これもですね、もう10年以上ずっと続けてる企画なんですけれども、大体ですね、7000人ぐらいの方々がこれご来場くださってますので、
7000人ってすごいですね。
そうですね、まあ、年間数回あるんですけれども、まあ、そういった中でですね、選手たちも、もちろん勝負にこだわりながらも、地域の子どもたちにですね、一緒に体を動かし、また一緒に地域を盛り上げていきたいということで、取り組みます。で、いつもね、お話しさせてもらってるんですけども、その勝敗と同時にですね、その地域の人たちと一緒にこう地域を盛り上げていくというのも、非常に我々にとっては大切なことなんですね。
はい、スポーツマンですもんね。
で、皆さんに本当にこういうことに関わってくださる方々にね、感謝してます。はい、本当に学校の先生方もですね、本当は大変だと思うんですよね、体育の授業。
そう、
多分ですね、先生の立場からすると、もうカリクラムが 決まってる中にですね、まあ、サンガの選手来てくれるとはいいですね、教えられませんからね、あの教育はできます、ね、そこで、まあ、あの先生方が非常にフォローしてですね、それをなんとか授業の形にしてくださってるんですね、
それありきでないとできないですよね、
そうそうそうなんですよ、ね、先生の協力なくしたらできないんですよ、
そうですね、で
そんな中で本当に学校の現場の先生、教育委員会の方々は本当に皆さんの協力があってできる授業ですので、まあ、これは本当にありがたいですし、これからもできればずっと続けていきたいなっていう、
でも逆に子どもたちに、ね、先生としてどうですか、子どもたちも ね、 そ う、 ねそういうあのプロのサッカー選手が来たら、ね、もう
普段はずっと自分たちが教えているので、ね、たまにやっぱり違う方が来ると、
ね、また違いますよね、
はい、多分かなりテンション上がって話も聞いてくれてると思います、
ねねねまあ、ちびっ子たちにはいいですよね、
そうですね、
刺激になってね、
すごく喜んで待ってますね、
サッカー人口増えたらね、また
そうですね、
なおかつね、いいですよね、
そうですね、本当にあの 本物、はい、本物の選手を間近で見るっていうのは、やっぱり違うと思いますね、現役の選手ってやっぱり足も本当に太いですし、実際に体にこう触れるとですね、本当にこう硬くてですね、こうやっぱり姿勢もいいですし、
そうですね、
ちょっと見た時にやっぱりこうアスリートというふうに直に触れてもらうっていうのは、
そういう触れ合いもあるんですか、
そうですね、一緒に触れ、あの一緒にサッカーします
もんね、なるほどね、はい、
なるほど、
そういう意味ではね、目の前にいるっていうのがすごいですよね、
でそうやってまた身近に感じてもらえると、そういう人がテレビに映ってるとですね、あこの人この前一緒にゴール蹴ったお兄さんが、ねね、テレビに出てるって、
ねね、頑張ってると思ったら僕も頑張ろうっていう ね、 そうですね、子供たちもね意識がつきますよね、
本当にそうやって小学校でサンガのプロ選手と一緒に授業をやった子が今サンガの実際にプロになってるとか、そういうことも実際ありますから、今 の、 あの若い子はもうそういう時代になってるんですよ、はい、だ今度は自分が子供たちに同じことをしてるっていう、
はい、面白いですよ ね、
あのさっきのね越智先生じゃないけどね、まず動けや ね、
そうです ね、 ね、
動けば叶うですね、ね、いいことですね、でもね、はい、ありがとうございます、どんどんね広げていっていただきたいですね、
そうですね、これからもどんどんどんどんこう、はい、活動していきたいと思います、ね、
はい、アンドサンガさんも頑張ってください、
はい、そうです ね、
ね、あと6試合、
はい、ね、頑張ります、
ね、
踏ん張りですね、
そう、はい、最後まで、ね、目が離せませんね、はい、これはね、
ぜひ本当にあの、
はい、何が起こるか
スタジアムに足を運んでいただいて、
ね、分からないですね、
はい、応援してもらいたいと思います、
はい、ありがとうございます、ね、あのサンガさんもマニーさんもね応援しないとね、そうそうそう、これね、はい、もう頑張っていただこう、うん、ね、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
高野さんどうですか、
そう、ね、ね、でもなんか去年のね、うん、この時期っていうか8月終わった時に ね、ね、さっきの話じゃないんですけど、うん、J3 までなんか言ってたんが、うん、それが去年ですよ、もう1年前、
ね、
そんな今はもうねクライマックス
でしょ、
進出して、ね、でね、
行くかっていうね、
行くかっていうところなんで、
でしょ、うんうん、もうだから
みんな、ね、頑張って
何が起こるか分からない、ね、だから不思議ですよね、もうあの前ねお話聞いた時、あの選手さんはもうみんな同じぐらいの能力あると、ね、あとはその、ね、どういうこうなんていうの、試合構成とか、
ね、
ちょっとしたきっかけとか、はいはい、何かでね、こうして変わるんですもんね、ご一緒に
どうですね、はい、あの本当 に、 にあのプロ選手といえどもですね、やっぱりその、気持ちって言いますかね、あのもちろん高い技術とか戦術とかいろいろあるんですけども、やっぱりその気持ちの部分がやっぱり大事だと思いますね、そこは変わらないですよね、
やっぱりメンタル大事です
ね、そこでやっぱり変わりますよね、
なんか越智さんの方はメンタル の、 そのトレーニングも、
まあ、やっぱりバニーズも終盤にかかっ、かかってきたので、かなり選手たちの日々の練習の取り組みだったり試合の集中力が、最初からしろよって思う時もあるんですけども、まあ、そうではなくてやっぱり目の前の試合のどんどん集中が増してきているので、まあ、今坂さんおっしゃったように、気持ちの部分がどう噛み合っていくかというのはすごい最後大事になると思いますね、
なるほどね、あでもね どうでしょうかね、うん、女性と男性と の、 その違い選手のね何かやっぱりあるんですかね、そんな変わらないですかね、
多分そんな本質変わらないと思うんですけど、本当に我々女子サッカーを、私たちはサッカーに関わっているのでずっと10年前20年前の女子サッカーももちろん知ってますけれども、この女子サッカーのレベルの急激な進歩っていうのは、本当にびっくりしますね、あの男子サッカーももちろん進歩してるんですけれども、 ここ数年でですね、女子サッカーだけはですね、急激なこう伸びがあってですね、我々も時々その女子サッカーのバニーズさんも3型で練習していらっしゃるところを見せてもらったりするとですね、もう本当にこうレベルが高くてですね、はい、我々 の, その10年前ぐらいの女子サッカーと言ってたですね、女の子がボールを蹴ってるっていうことではもう全く違いますね。
違うんですか。
はい、もう本当にアスリートのそのトップスポーツに完全になってるっていう感じがしますね。
もう同じような状態ですね。
いやもう本当にもう
イメージがね、はい、ああそうですか、ねえ、じゃあもうね、
女子力
はますますね、
時代になってきてるのがね、女子力の時代ですよね。
女子強いですよね、やっぱしね。確かに確かにそれは言えてるかも。 うちでも合宿でもね、女子強いんですよ。もう、ね、男の今年のね、合宿のね、あの山登り、あの獣道登りね、リーダーがね、女子やったんですよ。初の女子、女子リーダーでね、男の子連れて歩いてたんですよ、
は
い、
うんうんうん、
自然にできるんですよね。
あのサッカーでも小学校6年生ぐらいまでは女子の子も男子の子も一緒にやることが多いんですけども、
そうですか、
はい、あのよくですね、女の子がキャプテンっていうチームがあります。
あるんですか。
普通の少年のサッカーでも、
少年のサッカーチームでも、
少年サッカーチームで男子のチームなんですけど、
それ面白いですね。
大体どこのチームも1人2人女の子いますよ ね, ますね。
そうですか、リーダーシップ持った女の子が、
そういう子がこう、キャプテンやってるっていうのがありますね。
あ、そうですか、なるほどな。
引っ張っていく力あるんですね、やっぱり。
あるんですね。ぐいって。あの、大人になってもそうかな。夫婦でも。
それはね、大人になれば大人にな
る。高田さん、高田さんなんかすごい共感持ってる。そう。ね、そこみたいな。
若いうちは男性がね、ちょっと活躍してほしいですね。
なるほど。年取ったらもう女性に
言う。もうしょうがないかな。
もう皆さん、うん、うなずいてる。なるほどね、そんなまあ女子も頑張ってくださいませ、ね、もちろん参加さんも頑張ってください、はい、ありがとうございました、はい、ね、高野さんいかがでした、今日は。
いや、なんか ね、あの、もうなんかサッカーですよね、今日はね、
うん、そうそうそう、
女子サッカー、男子サッカーでね、そうそうそう、本当になんか京都のね、なんか、
うん、
な
んかもうサッカーの、もうすぐね、シーズンもそろそろ終盤やしね、うん、もう頑張っていただきたいです ね、はい、頑張って応援しましょう、
はい、
はい、今日はどうも、ありがとうございました。バニーさんの
ゼロ
のマネージャー、おちさん、ありがとうございました。はい、サンガの、細川さん、どうもありがとうございました。はい、次回の放送も、ね、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お相手は林由紀香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。